またコントない？
ああ、収録が急に決まったので脚本家が油断していたらしい。
困ったな。2回連続で同じような展開だとさすがにまずいよね。
仕方ない、今回は俺たちで今考えるしかないな。
え、今？もうテープ回って。
問題ない問題ない。このほとんどね、記載通りにいた試しがないタイムスケジュールによれば、オープニングは5分、3分でコントを考えて2分でコントを回せば全てが丸く収まる。
え、テープ止めればいいんじゃない。
とりあえず魔王が再び荒れる話はどうだろう。
あの話始まったの2年も前だよ。さすがにしつこすぎるでしょ。
そうか、じゃあ比較的新しいやつで、ほらシャレで作った逃避行編、あっちを広げよう。あっちの続編でカーネルとスザキン王子が、ササラ王女を巡ってチミドルのバトルを繰り広げる。これどうだろう。
いやいや、もうだからいい加減離れよ、あのシリーズから離れよ。
そう、じゃあ、春だから脱税ネタ、これ去年やっちゃったか。
卒業ネタもね、特に今回卒業することもないよね。来年ならまだ20代、
ね、20代ね、うん、そうなると最近流行ってたもの、そうなるとあれだな、あれしかねえな。
あれ、
そうだ、名付けてゴーストライダーカーネル。
え、
悪の組織ジョッカーを倒して世界を救いヒーローとなった仮面のライダー、その名はサムライコーチング。しかし彼は実は全く戦っていなかった。彼にはゴーストライダーがいて、戦闘は全てゴーストライダーカーネルが行っていたという新感覚のヒーローものだ。どうよ。
却下。カーネル、
モーマの
全略デジオ。はい、サウンドライダーカーネルと
ビューティフルドリーマーのモマです。
はい、3ヶ月ぶりですか。
3ヶ月ぶりですね。
皆様お久しぶりで
ございます。季節に1回ぐらいっていう、はい、感じでございますけど、
期間全略ですよ。そうですね、
29歳になりましたね。
あ、そうそう、まずまずね、
前回
のお誕生日おめでとう。
前回の収録時で、カーネルが29になって、
はい、29になりましたね。
で3月で俺も29ということで、
はい、
4月になったので同級生がもうみんな30歳になっていくという、はい、
ボロボロなってってますね、
今ね。もう年上に20代はいない。
20代最後ですよ。どうですか、ここら辺で一発、20代最後のなんつうんでしょう、抱負と言いますか。
抱負ですか、
目標と言いますか。
そうですね、とりあえず特にないですけど、まあ、30までにはっていう、まあ、プライベート的な目標はいくつかあります
ね。ああ、なるほどね、なるほどね。
まあ、ビューティフルドリーマー的には特に何も変わらないんじゃないかなと。
あれじゃない、ずっとそろそろさ、30歳を機に、
うん、
ついに、なんかアルファエディットに行くとかさ。
アルファエディットにね。アルファエディットね。
フロントページを卒業みたいな。
ああ。アルファエディットは、対談のページを作るときに使ってますよ、うん、アルファエディット。
なんかさ、ある？
バックの文字の、CSS で色がついてるんですけど、
はいはい、
対談ごとに黄色の薄い、はいはい、あれフロントページはできないです。
あ、タグ打ちというか直接打ち込むか、そうそうそう、アルファエディットのパワーを借りるかっていう話ですね。そうそうそう、なるほど、
そんな感じでございます。まあ、20代最後ということでね、
はい、
20代最後の期間のラジオがあと何回やるか分かりませんけども、
もう週1にする。
20歳で始まってるんですよ。
あ、そうなの。
このラジオね、2005年に始まってるんですけど、
え、それってね、前回のやつもそうってこと。
あ、そう、前のラジオね、前のラジオ、
全略じゃなくて、
全略じゃない、なんかよく分かんない、
レジオの方ね、ただのレジオの方、
ただのっていうか毎回タイトルが変わってるんですね。あれが2005年の秋とか冬始めなんで、だ、うん、だ2人とも21になる直前か。
なるほど。
だ、20歳の時のということでね。
おお、結構やってますね。
そうですね、20代をラジオに捧げてきたということになるんですけど、まあ、そういうね、懐かしい音声なんかも、
うん、
掘り出し物としてそのうち。
あのさ、ごめんごめん、いいんだけど、俺正直言うよ、うん、俺自分のパソコンにあの音声データあるって思ってないよ。掘り出せないよ、下手すると。
まあ、どっかに余ってたら、うん、その第1回のね、
うん、第1回はでもさ、なんか
1回かけたよね、うん、あれがだから20代初めで、うん、これが20代最後のオープニングですみたいなことを、
うん、あ、なるほどね、なるほどね、
今年の終わりの方でやりたいなと。
あ、それやろう、それやろう。
そうそうそう。
わかりました。そういうことで、まあ、20代最後で2人揃って、29のおっさんが、そろそろおっさんが。
おっさん、まあ。
アラサーですよ、アラサー。
アラサー、まあ、本当にアラサー。
アラサーからね、今度サーになりますからね、僕らね。
もう、ジャストサー。
サーになりますからね、気をつけていけないと。
ファイナル 20th World ということで。
そういったところで、サーナ、僕がですね、今回実は埼玉で、
あ、そう、
最近、ね、収録しようっつって帰ってきたん
ですよ。だいたい交互ぐらいで収録してるん
ですね。今回帰ってきて自宅の
スタジオカーネル、
そう、スタジオカーネルっていう呼ばれて自宅の方に帰ったら、
はい、
さっき帰ったら、
はいはいはい、
なんだろう、カーペットが剥がされてて家具が移動されてて、
うん、
もう家がなかったんですよね。
家と部屋が
なかった。部屋がなかったんですよね。
これはいわゆるこの帰ってこない間に、
帰ってこない間に
自分の部屋が、
そう、倉庫化計画みたいのが進んでるらしく、
まあ、だいぶ殺伐としてましたけど、ここ最近 ね、そういう部屋で収録すると、う
ん、だから、
もう使ってない感、
使ってない感が相当出てて、急遽ですね、今回はスタジオモーマの方からお送りすることになりました。
そうそう、まあ俺の部屋で、ね、これが、ね、これが実は初めて、
はい、1回ぐらいやったの気がするけど、
ね、1回ぐらい全略になってからはやってないような気がする。
全略になってからやってない、うん、前の時はやったかもしれない。
まあ1回か2回、
あとね、1
回ぐらいやったかな。
あれだよ、 H2 で1回目みたいな、あ、やってないか、やってない
や、やったかな、分かんない。
あ、これ録音機材なんだけど、
うん、まだその機材持ってきてって言ったんですよね。
まあ結局今もね、パソコンとオーディオとインターフェースとマイクだけ持ってきてちょうだい。あんま勝てないね。
そのだからそのね、二十歳で撮り始めた頃はそのでっかいやつ、
ね。そうね。
アナログなっていうかね。う
ん、ポータブルとは言えないポータブル DAW で撮ってましたからね。
まあちょっと運んでくるには大変みたいな感じのやつで
した。そう、大変だったあれ。
懐かしいですね。まあ、そういう話もね、おいおいと、
はいはい、
していこうかなと思います。はい、まあ、とにかく今回はスタジオモーマ
でお送りしましょう。じゃあそろそろ1曲目いきましょうか。
今回も、
はい、
朝岡優也さんで、
はいはい、著作権との戦いですよ。本当に
フリーなんでね。2011年のアルバム君が世界を変えていくから、タイトル曲の君が世界を変えていくです。どうぞ。2011年に書かれた曲なんで、ちょっと冒頭にも3月で変わったみたいな歌詞がありましたけど、まあ、震災を受けて、うん、書いた曲みたいですね。
なるほど。
オープンナウとかな。サビ前ね。
そうね。ちょっとね。
ちょっとツイッターの、なんだろう、影響がちょっと。
うん、あと、この世界を何を生み出していくのか、なんだっけ。歌詞か。
歌詞か、はい。
この世界が、で、この世界の中で何が生まれるのかどうしても見届けたくて、ずいぶんと長生きなあれだなと思ったら、そうじゃないんだよね。
そうそうそう、
震災を生きがあって世界が変わったけど、その世界の中でみたいな、
まだ自分たちで、うん、このちょっとね、絶望したこの世界を変えていこうみたいなね、うんうん、そういう前向きな、ね、
この宇宙は君が真ん中だっていうのはね、すごい歌詞ですね。
前向きなね、
まあ 前向き、まあ、
前向きさっていうのはやっぱりその、うん、フィールドオブビュー時代からね、
うんうんうんうん、
一番ファンが望んでいたっていう感じで、うんうんうん、メジャーでソロやってた頃はちょっとラブソングが多かった感じなんですけどね、
うん、
自主制作になってから割とフィールドオブビューっぽい前向きな曲がまた戻ってきたような。
そうやってみるとこのアルバムあんまりラブソングないですね。
そうだね、だから最近自主制作になってから割と応援歌系なね、
うん、
そのフィールドオブビューファンが昔聴いていたような、うん、聴いていて好きだったような感じのっていう曲が増えたような、うん、そんな印象がありますけど。
なるほど。
自主制作なんで、通販、公式の通販サイトでしか買うことができませんので。
まだ売ってるんですか。
まだ売ってると思います。
なるほど、はい、なるほどね、ということでした。
はい、
ごめんまとめちゃった。そういったところで、いただいている、
前回の募集テーマですね、
はい、募集テーマ、
視聴環境についてと、友人間の心理の貸し借りというのを緊急で追加したんですけども、
はい、
一応ね視聴環境の方もそれなりになんとか集まりました
てるんですが、まあ、ちょっと読んでいきましょう。はい、アクアさん、外出時はソニーのウォークマン、NW の E043 ですね。でイヤホンは、ソニーの耳入れタイプかカナルタイプとかですね。で音量10から14程度、屋内ではビクターの MD ラジカセ過去2003購入、もしくはパソコンと FMV の2008年といったような感じの視聴環境です。こだわりは特にないですが、壊れたら買い替えるんでもうしばらくこのままでいいかと。気分的にはちょっとぐらいの音ずれでもテレビで生歌生演奏的な方が好きですという感じですね。
はい、続けていっちゃいましょうか。
はい、
黄昏グライダーさん、大体ウォークマンで聞いてます。家ではオーディオプレイヤーで聞いてますが特にこだわりとかはないです。
次が、光さん、2005年に iPod を持ってからほぼ iTunes でしか使ってないです。会社の車で聞くときも USB でつないで聞いています。アーティストをまたいでシャッフル聞きするのって自分が昔からやりたいことだったなと気づかされました。また自分でベスト選曲を選んだりライブに行った時のセットリストをそのまま再現できるのでは CD にはない大きな魅力ですと。
龍石あかねさん、
はい、
ですね、なんか前回読み方間違えてましくて
そうですね、立石あかねさんとお読みしたかな、
龍石あかねですという訂正が入って今回振り方を
しています
。すいません、
失礼しました。
真剣に CD を聞くときはヤマハのスピーカーを使っていましたが、最近壊れたので再積、ブルーレイレコーダーと接続しているテレビからそのまま音を流しています。ほとんど出番はありませんが、たまに父親自作のエンビカンスピーカーで PC に入れた音源を聞くことも、そのうちそっちをメインに切り替えたいです。実質ではイヤーマフ型ヘッドホンで聞くのが最近のトレンド。
ちょっとここで一旦切りますが、
はい、
自作のエンビスピーカー、エンビカンスピーカーってね、
何気にすごいんじゃないですかこれ。
これ知らなくて、
うん、
ちょっと調べたら、
うん、
なんかそういうページが結構あるんですよね。
好きな人はやっぱりいるでしょうね。
うん、俺よ、そういえば昔ね、
うん、
タモリクラブで、
うん、
塩ビ缶っていうか塩ビのさ、コーンあんじゃん、危ないですよみたいな赤いコーン、あれでスピーカー作ってる人たち の、
うん、
その視聴会みたいなのを、
うん、
タモさんがやってたのがあって、あるんだよね多分ね、自作スピーカー業界の中に、
ね、うん、
その、うん、自作スピーカーってカテゴリーの中、うん、あ、じゃあ大枠の中に塩ビ缶っていうカテゴリーがね、
うんうん、どんな音なんでしょうね、ちょっと気になりますけどね。
でもタモさんすげえ真剣な顔で聞いてましたからね。
あ、
もしかすると結構いいんじゃないですかね。
まあ、多分普通のスピーカーとは違う音がするんでしょうかね、やっぱり。
いや、でも聞いてみないことに、
ね、まあ、聞いてみないことは分かんないですけど、
ちょっとぜひ今度なんか音ください
音って言ってもどうもしがたい
そうですね。で、自作ではイヤーマフ型イヤホン、ヘッドホンで聞くのが最近のトレンドと書いてありますが、イヤーマフっていうのはあれですよね、耳当てっぽい、なんか耳当ての形してんだけど中にイヤホンが入ってる。
モフモフしてる。
モフモフしてるんですよね。
冬の。
冬はいいでしょうけどもね。今暑いんじゃないですかね。
そろそろだからね。
そうそうそう、卒業して普通のヘッドホンに切り替えかなと。
夏は普通のヘッドホンでも暑いからね。
ああ、ヘッドホンだとね。
分かる分かる。取った後、風が涼しいぞって感じになるでしょ大体。
まあほら、
イヤホンでもなるもんね、ちょっとね。
音響だとさ、音響さんってよく、うん、ほら、耳囲う、クローズドエア、密閉型っていう、うん、 のをよく使うんですよ、
はいはいはい、
あのよく有名のだとあのソニーの ST900ST っていうのがあるんですけど、はいはいはい、まああれなんかのほんの要は密閉型、
まあ密閉ですよ、
密閉されてるんですよ、うん、だからパッともうね汗でねちょっとねあごめんっつってあのティッシュでふきふきしてから次の人に渡すみたいな、
ちょっと冷たいぞみたいなね、そうそうそう人がつけたらね、
うん、あのやっぱ夏は確かにそう考え
たね、夏はだからヘッドホン自体がちょっとね、
ああ
ちょっと若干向いてない感じもするかもしれないね、
ごめんなさい中断しました、はい、続きます、レインさん、最近はヘッドホンで曲を聴いています。一人暮らしということもありパナソニックとかビクターの1000円ぐらいのヘッドホンなんですけども、実家にいる時はスピーカーで聴いていましたが、ヘッドホンで聴く方がいろんな音が聞こえるので今後もヘッドホンが主体の聴き方になると思います、はい、そしてひろぎすざくさん、
はい、
自宅ではコンポ、詳細はホームページに後日記載予定。おお、なるほど。
外出この後載るんじゃないですかね、はい、放送されたらこれが
もう載せてんだろ外出時にはヘッドホンにウォークマンを使っています。イヤホンはカナル式でも耳ではいや全く合わなかったのでと。音質はどう超えない限りはそんなにこだわっていないので、現在はメディア GO というソフトで MP3 で取り込みレンタルして返却した CD の場合は、レンタルして返却した CD の場合は USB のアルバムごと転送して、コンポで再生しています。しかし最近はパソコン自体のスピーカーの質もかなり上がっているらしく、去年富士通の FH78 の LD に買い替えてからはパソコンから直接再生して聞いてることもありますと。どんどん楽な方に切り替えていってますねと。そんな環境でレビューを執筆しています。自分は聞きやすさを最重視しているので、どんどんこういった環境になりますが、どこにこだわるかでそれぞれ各々の聞き方可能性があるんだろうなと思いましたと、
はい、
いうことですね。
そうです、可能性ねある、
はい、
そうですね、何を求めているかとかにもね、
そうですね、
よるんでしょうねやっぱりね、
ちなみに、マイさん、
はい、
ちょっと久々なんですけど、その話はまた後ほど。私自身そんなに機械に詳しくないので聞ければ何でもいいという感じでこだわりは特にないですと。
はい、
なんかですね、なぜ一気に読んだかと言いますと、おおむね皆さんはそんなにこだわっていないっていう現実がありまして、まあまあ、
極端に言うとそういうことになっちゃいますね。
はい、ポンダリングさんもですね。
ポンダリングさん
もですね、視聴環境に関して残念ながらこだわりがほぼありません。基本的に CD 単位で聞く場合は CD ラジカセまたはカーオーディオ、持ち運んでシャッフルして聞く場合は iPod という感じです。 CD ラジカセはハードオフで2000円ぐらいで買ったソニー製のやつです。主にラジオを聞くために買いました。タイマー録音でさらにできない非常にシンプルなやつですが、使い勝手は悪くありません。車のオーディオも CD、カセット、ラジオという機能のみのものです。 iPod の接続どころかMD すら聞けません。でも毎朝通学時に今日は何の CD を持っていこうかと考えるのは楽しい時間です。 iPod は iPod Touch の 16GB を使っています。容量8GB と埋まっています。ラジオも受信できるので車以外の手段で外出するときや外出中勉強中によく使っています。自分でプレイリストを編集したりしますが、基本的には全曲シャッフルです。イヤホンは iPad の付属イヤホンと予備のパナソニック製の1000円程度のやつを使っていますと。以前一度だけ奮発して3000円くらいのイヤホンを買ったのですが、趣味のランニング中にガードレールに引っ掛けてしまい、コードが切れ無残な最後を迎えてしまいました。それ以来イヤホンは高くても1000円程度と決めています。最後にワイヤレスのやつは紛失してしまいそうなので手を出したくありません、かっこ笑いと。
はい、
あ、そう、ラストすいません、2行飛ばしました、はい、こだわりはないと最初の方で言っていましたが、安くてもそこそこ品質のいいやつというのが一つのこだわりなのかもしれませんと。
はい、
という一気に紹介しましたが、おおむねなかったですね。
強いこだわりはないっていう感じですね。
これでもちょっとさっき打ち合わせの時も話してたんですけどもね、はい、レビューサイト、なんか、モーマンが見てる限り、レビューサイトで自分の視聴環境を、すごいこだわってますよみたいなのが非常に少ないと。
うん、っていうか、まあ、そもそも、どういう状況で聞いてるかっていうことを、
うん、
を格段語っていないというかね。
なるほどね。
特に、こだわりがないみたいな、
うん、不思議ですね。そこはそうですね、なんか僕らからするとセットなのかなと思うんですけどもね。
そうなんですね。だからそれこそ今回バンプの新作の CD が出て、
うんうん、
一部のファンの間では音が割れてるように聞こえるとか、イヤホンで聞くと割れてるように聞こえるとか、うんうんうん、コンポで聞くと大丈夫だとか、
うんうん、
そういう意見が結構飛び交ったりもしてるんですけど、
なるほど、ね、
そう、だからそういう、ま、 多少こだわって聞いてるとそういうことがやっぱり分かるわけ
じゃないです
か。
ちなみにさっき聞いたんですよね、ちょっとね。
あ、ちょっとね、それね、
うん、2人で確認したんですけども、どうやら高音のそのなんつうの、揺れやすい音域みたいのがあって、うん、コンポで聞いてても
多少ピリッピリッというかね、パリッというかね、
パリッという感じはして、で多分それが、まあ、どうしてもほらイヤホンってユニットって音鳴らす部分がすごいちっちゃいのね、うん、これ、まあ、要はその科学の時間、理科、小学校の時の理科で思い出してるんだけど、スピーカーって結局ちっちゃな磁石を揺らしてるんですよ、
うん、
まあ、あのこれがコイルでもあるんだけど、うん、っていうそこの磁石の性能次第なので、うん、ちっちゃいとどうしてもね、苦手な音域っていうのは広くなっちゃうので、うん、多分これが揺れてんじゃないかねみたいな話をさっきちょっとしたんですけど、
まあだからそういうふうにこだわって聞いてる人も中にはいるのかもしれないけど、うん、そもそもだからどういう状況で聞いてっていうのが、うん、まあ、いまいちよくわからないというかね、うん、まあその一方でそのなんだろう、オーディオについて語ってるっていうコミュニティもあるわけじゃないですか。
ありますね、確実にありますね、うん、
ただそれ作品自体について語るのが好きかというと、それと違ってその環境を作ること自体にどういうので聞いてるかっていうのを語る、
なんでもなん
だろうね、なんかちょっと違うんだろうなっていうのが、まあ今回そのだから音そのものにこ、音そのものにこだわってそのケーブルを変えるだとか、ね、そういうのにこだわってる人っていうのはそもそもどういう曲を聴いてるんだろうってなると、案外その作品自体についてはあんまり語りたがらないかな。
でも、
まあ、両方やってる人もいるんでしょうけど、
そうだよね、だって実際さ、この今度あのエヴァンゲリオンとウォークマンがタイアップで出して、うん、ハードを出すんだ、ウォークマン出すんだけど、うん、それの中にハイレゾ音源を入れますよみたいな。
あ、
でやっぱりなんだかんだ言いながらアニソン好きの人ってハイレゾ音源好きでさ、うん、
あでも宇多田ヒカルがほらリマスター版出したじゃない。
あ
れもなんかハイレゾで配信がどうこうっつって、
そうだね、
やっぱり一お、やっぱり騒いでる人は騒いでた。
ああ
、だからその
そうだよな、だって実際さ、ハイレゾーなんかね、ウォークマンも対応したんだけど、ちょっと前にその192の24ビットで、
うん、
6万円ぐらいで再生できるのができましたっつったら、これ売れたらしいからね、ヨドバシ
で、ね、需要はあるんだけど、だからその感想をレビュー的なものが好きな人、うんとか、うん、自分で書きたい人っていうのと、うんうん、その音自体にこだわる層っていうのがちょっと
分かれてる
んだよね、
うん、ちょこれ今回
っていうのがよく分かったっていうか少なくともそういう投稿しか来なかったということなので、
ね、
今回は、
ね、ちょっと不思議でしたね、
不思議でしたね。
ちなみに2000円台で僕が好きなのはね、ゼンハイザーがね出してる2400円ぐらいのやつがね、
うん、
割と好きですね。
イヤホン、
うん、でもカナル式だから、
あ
れそれこそね、スザク君はもうちょっと持ってる時に聞くっつって聞いてもらったんだけど、うん、彼はカナル式っていうのが嫌だ、嫌いなんだ
よ
ね。
あるよねそれ、うん、だから耳、
いやヘッドホンとかの方がいいんですっつってて、ああなるほどねって、カナル式でも最近カナル式多いよね。
そうかな、どっちかというとそうかもしれない、
うん、そうだね、あれ密閉型だからかな、でもそういうわけではないか。
だあとだからその前ちょっと前にもう掲示板流れちゃったんですけど、ずいぶん、うん、何年か前にそのイヤホンの話になった時に、だいたいみんな1000円ぐらいのを使ってるって、
うんう
ん、なんでかっていうと持ち運んでる間にだいたい断線するか、
うん、
引っ掛けて切らしちゃうから、うん、あんまりその5000円だ3000円、まあ3000円5000円それこそ1万円とかいうのを使うと、まあ損するというか、
まあ、壊れた時、
ね、壊れた時のあれだから1000円とか、まあ、せいぜい3000円ぐらいもあれっていう意見が結構多かったっていうのを思い出しました、
ね、ハンダ付けで自分で直してんじゃない、
まあ、そういう人もなかなかいないですからねそうですよ ね、
そうだね、
壊れたらやっぱりおしまいと、もう片耳切れちゃったらって、新しいの買わなきゃいけないとなると、
うんうん、
ね、3000でもちょっと痛いのかなっていう感じになってますよね。
あれモーマ君使ってるあの坊主のやつさ、
坊主じゃなくてなんだ CK90 プロ坊主かなこれ、
え、いやこれあれ、ま、あ前は坊主だったのか、あこれオーテクだね、
CK90 プロ、
うん、これも結構いいやつ、
うちの父親が非常にこだわって、
それこそね、イヤホン好きなんだね、
イヤホンはこだわってて、
うん、
そうお下がりでもらったやつなんですけど、
これいいですよ、
うんうん、非常にすごいいい音が鳴るんですよこれ、
ね、やっぱね、
ここのレベルまでいくと多分もう1000円とかに戻れない、
戻れないね、
戻れないぐらいになる、
ね、一度ね
1000円3000円5000円あたりまでだと、まあ、音いいなと思うんだけど、でも1000円でもいい音があるわと思っちゃうっていうところあった、高校時代そうだった、
ね、5000円 のを買って1000円に戻った時に、あでもまあまあこれはこれ
でね、まあ、1000円でも意外といい音鳴るわと思うん
だ、あだけどさすがにね、
これ聞いちゃうとね、
いやーほ
ん
とね、
これちょっともらってもらい物なんであれなんですけど、自分で金出してないんですけど、
いやでも坊主のね、
これだ、おじ次自分で買うやつもね、もう3万円ぐらいするやつ買いたいわと思
って、ちょっと2年1年ぐらい前だかな、さソニーでさ、うん、ユニット4つ仕込みましたみたいな、イヤホンの中にユニット4つ仕組んでウーハーが2つ入ってますみたいなイヤホン出してさ、これもうイヤホンの質素あんのかなと思って、まあでも2万円ぐらい、
だらそもそもイヤホンとスピーカーで聞く時点でやっぱり、ね、違う感じがしますから、
ね、まあ、そうですね、
その 質, にか、うん、質や値段に関
係なく、あなんかあのこのデジオでたまに言ってますけど、うん、なんだっけ、心理学なのかな、音響設計学なのかな、イヤホンで聞くっていう行為と、うん、まあ、ヘッドホンもそうなんですけど、ヘッドホンとかイヤホンで聞くのとスピーカーで聞くのっていうのはミックスがもう違うんですよ。
そうだね、うん、だから聞こえない音が聞こえる
っていうのは、うん、まさにその通りで、うん、というのもスピーカーで聞くっていうのは必ず音は前にあるじゃないですか、うん、単純な話ですけど、うん、でもイヤホンっていうのは横にあるんですよ、
うん、
だからもうそこの時点で音の定位性っていうのは全く別だっていうような話がありますね。まあ、どうでもいいけどね。うん、だからこういう話はしないって話ですよね。
だからね、ちょっとね、うん、こだわってみるとね。
ぜひぜひ、
ね、非常にね。
てかあれですよ、ヨドバシとかのイヤホン売り場行ってみるといいんですよ。うん、iPad でも持って、iPod か iPod を持って行くと楽しいですよ。あこんなのあんだみたいな。
まあだからその音を変える方法っていうのはまあそのね、うん、スピーカーイヤホン変えるのもそうだし、そのなんだ CD で聞くか、うん、その圧縮したやつで聞くかでも違うしっていう、うんうん、ところを実際にやってみると本当に
ね
なんか
昔でもだってこの、モーマン家にあるさあれもさスピーカーケーブル僕ん家のやつだもん
ね。ああそう変えたんだよね。
そうそうそう
変えたら本当に俺でも分かったっていう。
分かる、これなんか1メートル70円とかですから。
そうそうそう
4S
もともとついてたそのスピーカーとその再生機をつないでる、うんケーブルね線をね、
うん、
そのカーネルが持ってた音響のやつに交換
したわけじゃないけど、
まあ交換したら明らかに、うん、違う分かったぞみたいな、ね、
うん、そう変わりますから、ぜひぜひまあお父さんがね自作されてるってことは多分俺らなんかよりも絶対いいケーブルが入ってると思うんですけど、
そうだからねもう分かってる人にはなんてもつまんない話をしてんだろうと
っていう話なんですけど、うん、まあもうもしあれですパソコンじゃなくてねコンポ、
うん、
持ってるって方はね後ろのケーブルを1メートル100円でいいんでだってあれでカナレのさ 4S6100 円だからね1メートル。
ああそうそうそう。
でコンポに必要なのってもう50メートルとかじゃないですか、LR 片っぽにつき
50センチね。
50センチ
ぐらい。50メートル、まあ、50メートル初期のゴジラぐらいあるけどさ
そうねそうね、今度のゴジラ100メートルらしいけど、ね、じゃないですか、ぜひぜひね、うん、ちょっとね遊んでみるといいと思いますよ。
そうですね、
うん、そういうことで視聴環境についてでした。
はい、
こんなとこかな。なんかありますか？あと。
なんだろうな、
うん。
ものすごくこだわってるという意見がもしありましたら、一通欲しいですね。
欲しかったね、ちょっとね。
そうですね。うん、まあもうなんとこだわってる人にとってはなんかすごい程度の低い話を僕らもしてると思うんですよ。
ね、あ今ねしてる話ね、
なんかつまんない話してんなと思ってるんです。
そうですよね、だってこのさ話だっていやそうじゃないんだよってダイヤトーンのアンプとソニーのスピーカーの音の組み合わせでその間にスピーカーケーブル何使うかっていうので今悩んでんだよとかさ、
そうそうそうそう、
イヤホンだと
さミニコンポとか邪道だからみたいな、
ね、そうそうそう
スピーカーと再生するやつは別に買ってこの組み合わせがみたいな、
iPhone とかだとさ、なんだっけアンプ、いやヘッドホンアンプっていうのを別に今つけるっていうのが流行り
です。うちの父が使ってるんです
よ。カチャってはめるやつ。
なんかアンプつけて、
はいはいはい、
装着してこれを入れると音がいいんだ
っつって。音がいいんだっつって。そうなんだ。で、しかもヘッドホンもとかイヤホンもそれ前提にして、低光値、インピーダンスって言うんだけど、それを2倍にした。だから、普通の音量を8出したら8聞こえるところを8出しても4しか聞こえませんって、うん、その代わりその8じゃなくて16出した時に8しか聞こえないけどいい8になりますよみたいな、
うん、
もうそのアンプを使うの前提で作って
る、まあ、俺も今の話半分ぐらい分かんない、半分でほとんど分かんないけど
低光値っていうのがあるんだよその数字をもう変えてヘッドホンアンプにして するのが前提ですみたいなのあるのね、
うん、
でそれでよく言うのがそのあのヘッドホンアンプ入れないと鳴らしきれねえんだよみたいな話をしてんの、
うん、
そういう話がしたかったみたいな話されちゃうとさ
そうそうそうそうそういう話もを知ってるよみたいな
今度さあのさあの全略デジを外伝でしてみようか今度
外伝でなんか講師を招いて、
うん、そう
俺も分かんないからほとんど
俺もね実はそんなにこだわ
りないんで今の話もだって全然分かんなかったから
いや抵抗値の話もね
そうそうそう
俺もいまいち分かってないんだけどね、うん、まあそうなんですよ世の中は16オームが一般的なんだけど32オームにしてありますよみたいなのがあるのね
まあだからそういうねこだわりが
ある方は
ねお前ら甘えぞっていう話を、ね送っていただけると、
まあね、いいですよね、うんそういう感じで、はいそういう感じで、視聴環境についてでした、
はい、埼玉の片隅から
全略ネジを